越隼人とヒルティのインターネット汁。
今日は第42回目です。
こんにちは、越隼人です。
こんにちは、ヒルティです。
まあ、42回を迎えたインターネット自由ですけど、はい、皆さんにですね、はい、発表しなきゃいけないことが、ヒルティにも内緒にしてたんですけど、
はい、
伝えなきゃいけないことなんですけども、
はい、
たけしの挑戦状がスマホ版が出ると
よ
おめでとうございます。
そのことか、ヤフーニュースになってましたね。
いやー、時代が追いついてきたとはまさにこのことでですね。
ちゃんと見てないんだよな、それ。
まあね、ラジオを聴きの皆さんだったら当然知ってるでしょう。たけしの挑戦状というファミコン界ナンバーワンゲームを、うん、
ナンバーワンじゃないと思いますけど、
は
い、
圧倒的ナンバーワンゲームですね、うん。ニュースをちょっとかいつまんで読みますと、
はい、
台頭は4月5日、1986年にファミコン向けに発売されたアクションアドベンチャーゲーム「たけしの挑戦状」をスマートフォン向けに復刻し、この夏配信すると発表した。
結構待たせますね。
すげえ待たせない。夏っていつからよ。6月7月ぐらいか。
7、8でしょうね。
やっぱ8月ぐらいのイメージもあるよね。だいぶ先だね。提供予告ってやつだね、これいわゆる。
やることないと思うんですけどね。それまでに移植作業あんのかな。
いやー、これね、すごいことになるんじゃないかなと。
台頭ってまだあるんですね。なんかとっくにどこかに吸収されてしまったかと思っていましたが。
はいはいはい。
見てみよう、会社概要。
まあ多分ね、全然知らないと思うんですよ、たけしの挑戦状に関して、はいはいはい、若い人たちは。だってなんて言ったって1986年ですから、
うん、
うちの奥さんが生まれた年ですよ、これ。もはやね、僕9歳ですね。
9歳、うん、はい、星さんが小3。
小3ですよ、
うん、
はい。藤田理恵ちゃんのことが好きだった頃ですね。
あ、例のね、
はい、例のじゃない、それ違う人ですね。それ違う人です。ヒルティが言ってる例の人っていうのは違う人です。
違う人、よかった、はい。はい、
まあファミコン界でいうとこのナンバーワンクソゲーと言われている。
そうなんですかね。
そうですね、
うん、
一番最初にね入って社長室に入るんですよ。社長の部屋がある、
うんうん、
で社長の部屋の壁紙に愛人って書かれてるんだよね。額縁に飾られてね。
人としてなんか大丈夫かな。
すごいよね、うんうん、で、社長にこうなんか直談判みたいなこと詳しく覚えてないけどしに行くんだよね、うん、で3つぐらいね、こうどれか選ばなきゃいけない中の一番最後に親父を殴るっていうのがあるのね、
はい、
で親父を殴るっていうのをねポチってやるとね、
うん、
悲しい音楽がかかって葬式の場面になって、
はい、
ゲームオーバー、
はい、ああ、だからすぐゲームオーバーするん
ですよね。始まってすぐゲームが終わるっていう意味ではまあ、たけしの挑戦状かスーパーマリオブラザーズの最初のクリボーにあたって死ぬ、これぐらいの瞬殺ですね、
うんうんうん、
そういうゲームです。
たけしを動かす、
たけしなのかなこれ。
もう、
まあ、そうだ、
やったことあります
けど、たけしじゃないな、
多分覚えてないですね。
サラリーマンだ多分。で、
うん、
カラオケがあるんだよね。カラオケ店があって、
はい、
でカラオケ店で歌えるんだよ、
うん、
昔のファミコンって通コンにマイクがついてたじゃないですか。でそのマイクをこう通じてカラオケで歌って、
うんうん、
はい、それで点数が高いと次のなんかステージに行けるみたいのがあったんだよ。
何を歌わされるんですか。
オリジナルソング。
あ、そうなんだ。シャカみたいなやつでしたっけ、なんか
いや、ね、演歌みたいなやつだね普通に。あとね、地図が途中で、
ね、旅の
途中で、いや結構僕調べた地図があって、
はい、
で地図をなんか水に浸すと浮き上がってくる地図みたいなのが確かあって、
うんうん、
でそれは確かね3時間か30分だったか3時間か つけとかなきゃいけない。
ああもうだからもう嫌ですね。
で要するにその間コントローラー触っちゃいけないの。例えば、ね、ポチッと押しちゃったらもうそこでアウト、うん、っていう。もうなんかこう小学生がさ30分耐えられる無理でしょ忍耐強く。
確かにね、
はい、
なるほど。
まあそういうゲームがですね、
常識を覆した
ね、どれぐらいこう北野武監督が関わっていたのか。
でもそういうことですよねきっとね、はい、なってんですよね。
そうです、
プロデューサーみたいなね、
なってんのかね。
なってんのかな。
いやなってないんじゃないかな、名前がしなきゃするんだけどね。
いやまあ確かにね、
うん、
ファミコン世代でこのソフトを知らない人はまあいないですね。
ファミコンやった世代はみんな知ってますな、ね、うん、あドラクエかたけしの挑
戦、ファイファンね、ファイファン、
ファイファンね。ファイファンっていつから FF って言われるようになったんだろうね。
多分7とかなんですよね。
あだいぶ後だね。やっぱり FF って言って FF 世代、
ファイファン世代です。
あ俺もファイファンだな。
なんか俺声がこもってる気がするな。まあいいや、はい、
うん、
ね、ファイファン、ファイファン言ってました。
ファイファンファイファン、ファイファン言ってたね。
いつから FF とかね。
ちょっとね、なんか車に構えてるよね、 FF に関しては。
うん、
うん、
車かみたいなね
感じ。あそうだね、前輪しか動かないやつ、
まあ、そうそうそうそう、うん、あ前輪、うん、そうですね、前輪エンジン、あ前輪、そう
前輪、後輪しか動かないやつ何？
FR、
FR、うん、
リア、リアですね。
全部動くのは、
全部動くのは最近だと AWD とか、まあ昔だったら 4WD、
ね、AWD ってのはあれだ、スバルだけそういう風に言うんだっけ。
うーん、
一般的に言うの、
一般的にも言うかもしれないですね。うん、昔は 4WD、
4WD、
うん、
ね、前の右だけ回ってる。
そんなことない、ないです、ないです。
それないの。
それないですね。
右だけ、
右だけじゃ走れないですね。右のタイヤだけ
回ってなんとかなんとか前に進もうとする車はないの。ないですね。うん、そういうのはないの。
ないです。ちょっと台頭のウィキ見たんですけど、ちょっと話戻りますけども、うんうん、これ 100% スクエニですね。
あ、もう要するにスクエニの子会社なんだ。
そうですね。
100%
ですね。だからスクエニの中にあるんでしょうね。
なるほどね。でもスクエニっていうのも普通に今みんな言ってますけど、うん、スクエアエニックスですからね。
スクエアとエニックス別々の会社だったって知ってるんですかね。
そうだから俺がさ、俺らがまあちょっとヒルティとだいぶ世代違うけど、小学生ぐらいの時にスクエアとエニックス合体して、うん、スクエアエニックスってなるよって言ったら、マジでってなるよね、小学生。マジで
最強じゃん、
おじちゃんマジでってナムコは、ナムコは
ナムコもね、バンダイナムコになっちゃいましたからね。
そうね、ういろんなね、やっぱゲーム業界ってのは難しいですよね。
いつ合併したんだろう、
うん、
いつだっけ、ちょっと見てみよう。
俺が考えた最強のゲーム会社
はい、
任天堂スクエアエニックスコナミ公営だね。
そこに入ってないゲームメーカー、
春研究所、春研究所
ハルケンね、
ハルケン、
そうですね、コナミ、コナミ入ります、
コナミ入りますよ、うん、ウィニングイレブンができなくなっちゃうと、
ね、ツインビーね、
ツインビー、ツインビー
またゲームの話してるけど、そんな僕らゲームそんなコアじゃない
ですけど、ね、大嫌いですよ僕ゲームなんて。
スクエアね、新宿にねありますね、
うん、
最近またちょっと渋谷から新宿に大きな企業が移ったりみたいな、ね、インターネット IT も LINE がね、
はいはいはい、
新宿行っちゃいましたね、
新宿行っちゃいましたね、
うん、なんかこの 2,3 年は渋谷にまた集まってくるみたいな流れあったと思うんです
けど、はいはいはい、
またちょっと新宿方面が熱くなってる。
新宿のどこなんだろうね、西口
どこなんですかね、
うん、
ラインいないんですよね、もうね、光栄にね、
うん、まあね、でもほら俺らインターネットで繋がってるから、
うん、
大丈夫ですよ、どこに行っても
ラインですからね。
新宿はちょっと通いたくないね。
どうっすかね、ちょっとまた雰囲気違いますよね。
いや
渋谷と新宿、
渋谷も嫌だなって思ってたけどね、もう慣れましたけど、うん、どこがいいかな、三軒茶屋かなやっぱり。
そう近いから
いやだってさ、蔦屋もあるし、
うん、蔦屋行かないでしょ。
あと声優24時間やってるし
結構あります、声優もね。
うん、
三茶ね、三茶とかってどうなんですかね。自社ビル建てましょうよ。じゃあ
三茶は結構あの IT 企業多いですよ実は。
そうなんですね、
はい、キャロットタワーというでかいビル、キャロットタワー、
あそこに IT 入ってます。
うん、あのね、社長と社長の奥さんが逮捕されちゃったゲーム会社とかね、あったよ。あれどこだっけな、忘れちゃったな。アス、うん、忘れちゃったな。
へー、うん、あそこオフィス棟もあるんですね。オフィス棟というか、うん、
オフィス棟ある。
うーん、
高いからね。まあもちろん IT じゃない会社もいっぱい入ってます。
キャロットタワーって確かに、まあ世田谷方面だとね、ランドマークにされてますけども、
うん、
どんぐらいの年月あるんですかね。昔からあるんですか。
いやもうほんと全然興味ない。
え、
キャロットタワーに関しては全然興味ない。
あれ買い物しますよね、たまに。
するする、あの下にね、東急ストアがあったり、まあもちろんツタヤブックスもある
から、ね、あれなんかカルディみたいなのありましたっけ。
カルディあるよ。
ありますよね、うん、あ、なんかあそこでチーズ買った気がする。
それうちに来る時でしょ。
違います
じゃあ誰んちだよ
それ。
どこの女んちだよ。
いや違いますね、うん、それは
どの女にチーズ買っていったんだよ。
それはなんかマルさん家に行くとき、みんな
マルちゃんにチーズ買っていったの。
はい、はい、
それ喜んだろうね。
穴場、展望台あるんですね、キャロットタワー。
すげえいいよ。もう東京23区ほぼ見渡せるぐらい。
へえ、全然ゆかりないけど俺キャロットタワー。
すごいな。
え、あれこんな感じなんだ。すごくなんか
なんかし
アーバン、
ね、調べて感想言ってるだけ
で。アーバンな感じあるんですね、上の。
あるある、すごいよ。
あ、そうなんですね。
ちなみに世田谷 FM っていう地域ラジオの放送ブースもあります、
うん、それは半径 何キロとかのやつですか。そうそうそう、も
う電波法でね決められた範囲の
レギュラー番組持ちたいですね。
音楽かけられるのかな、世田谷 FM
ね。どうなんですかね。いや、言ったら僕らの方がね、うん、インターネットに出しちゃってますから。
うちらの方が聞かれてるよね。
聞かれてるかどうか分かんないんですけど、カバーの人口で言ったら全然、はい、
そうですな、
全世界の人がね、
全世界の人がな、
まあ、日本語しか僕ら喋ってないですけど、はい、
めっちゃ笑ってる、うん、ヒルティどうしたんだろう。
分かんない。キャロットタワーっていいっすよね、なんかね。
名前がね、キャロットだからね。
なんでですか。
色が人参みたいな色ってことでしょ。ちょっとオレンジっぽい。
ちょっとこっから見えますよね。
あっちだよ、あっち。
どこだっけな。
多分ね、あそこに隠れちゃってんだよね。
あ、違う、あっちじゃないですか、もうちょっと。
いや、だってサンちゃんもあっちだね。あのでっかいビルに隠れてんだよ、多分。ほんとあの裏。
あ、そっかそっか。
うん、あの裏とか言ってもね、もう分かんねえと思うから
世田谷ね、
うん、そういえば、
はい、
キャロットタワーの話なんかどうでもいいんですよ。
すいません、マジで。はい、
おめでとうございます。
はい、
ね、
ありがとうございます。
お子さんが小学校に、
はい、
ね、俺小学校5年生ぐらいかななんて思ってたんですけど
ですよ
ね、身長190センチでしょそんな小学校1年生いないよね
そんな大きくないですよ、
うんうん、
いや、ついにね、小学校に入学して、
はいはい、
まあ、ずっとこの2年ぐらいね、何年生なんてね、街でね、大きいねなんて、
はい、幼稚園に行ってんのに、うん、保育園だっけ、
幼稚園です、
幼稚園に行ってんだけど、はい、何年生って言われるんだ、
うん、まあ、
何年生ってことは1年生じゃないっていう前提だよね。
そう
そうそうそう、
そういうのが2年ぐらい続いて、うん、はいはい、まあ、やっとですね、本当の小学生になれたわけですけど、今朝もですね、緊張して行ってましたよ。
緊張するんだな、うん、
緊張しますね。小1のその入学式とか入ったばっかりの頃って覚えてます、
はい、小学校は覚えてないね。
やっぱそうなりますよね、
うん、中学校は覚えてんな。
あ、
僕あのなんか代表で喋ったから。
え、すごい、なんで。
いや、優秀な子だったから
星隼人、
はい、
え、すごい。え、小学校の学歴というか、
そうだね、優秀だったから、
優秀だったから、うん、あんまり掘るなっていう感じ
いやいやいや、そういうのあったけど、
あれですか、スポーツでね、
スポーツをね、
小学校6年の時に全国制覇してます。
まあそれはね、クラブチームだから、まあ、学校だけどね、
あ、
まあ勉強がすげえできたんだろうね、多分うん、
うん、あでも本当にそうっぽいな、
うん、
なるほど。
いやそんな話は全然よくて、うん、あの今の小学校の入学式ってどんな感じなの、
はい、
うんうん、
やっぱ在校生がいろいろ楽器演奏とか、
うん、あそれやってくれんだ。
たまたまうちの小学校は、うん、すごくその吹奏楽部に力を入れていて、
ブラスバンド。小学校の？
小学校ですよ。
超いいじゃん。
超いいです、超いいです。
入ろうよ。
8割9割の子たちが4年生になったら何かしらじゃないです。8割9割がブラスバンドなんですよ。
いや、やばいじゃん。
そうなんですよ。で指導もちょっと
本格的なの？
ああ本格的ですし。
あじゃあ割と先生がこうなんつうの実力者なんだろうね。
なんですかね、詳しくは知らないんですけど。
いい
な。入らない1割2割の子たちもまあもちろんいるので。
もうトイレでタバコ吸ったりしてんだよね。
小4で、ね、
あでも今の子たちだとアイコスかな。
やだな、親のアイコスの、ね、そうなんですよ。なんか安心しました。あちゃんとしっかりしてるし、
しっかりした学校だと。
なんか、うん、指導もそれなりの厳しさがあって、で
みんな先生は市内を持ち歩いて、
そういう厳しさじゃないですか。
あそう、
その国奥みたいな世界じゃない。
国奥みたいな世界じゃない。
ミスズみたいなやつが、ね、うん、往復ビンタする女がね、でかい女がいましたけど、そうなんか規律がちゃんとあって、うん、その在校生を見た時に、
うん、
やっぱしっかりしてるんですよみんな。
うーん、
ちゃんと先生の言うこと聞いたり、まあ、やっぱ吹奏楽部の子たちって、
うん、
そういうのあるじゃないです
か。まあね、一緒に音を鳴らすから、
そうですそうです、
規律が大事やもんね。うん、うん、
なので、新入学生の1年生の親御さんは結構みんな安心したと思いますよ。
なるほど、そういうの見て
上手だなって、その見せ方が、演出が、そう、あなんか大丈夫かもと思いました、
ね。何の曲をやったの？
それはやっぱり1年生向けに、
世界の終わりだ、世界の終わりのロール RPG だ。
違う、セカオはね、うん、
まさか恋か、恋じゃないか。
あいや、ミッキーマウス。
マジで、
うん、
ミッキーマウス難しそうじゃん。何
でしたっけ、
あの一番有名なやつ。
そうですね、とか結構やりました。
え何曲もやんの？
何曲もやってました、ね、
すげえ。
やっぱりそうです、そうです。
でこれやっぱさ、なんトランペットとかもさ、横にこうスイングしながら吹いたりすんの？
そういうアクロバティックな、歩きながらとかじゃなかったんですけど、
うん、
でまあそれはブラスバンド部なんで、4年生、はいはい、
4、5、6年生、はい。
で最後にその1年前に入学した2年生ですよね、
うんうん、
まだ2年生ですよ。2年生全員がザラザラザラって来て、
うん、
ピアニカでまた演奏してくれたんですよ。
ってことは何、その1年の間でピアニカを学び、
うん、そうそうそう、全員ですよ。
すげえ。
あすごいと思って。
すごいな。
だから来年またうちの娘が、
うん、
うち年子なんで。
あそっか、
入学するんですけども。
あじゃあ妹ちゃんが入った時に、うん、お兄ちゃんがピアニカやんだ。
それがちょっと楽しみだなって。
でお兄ちゃんやっぱあれだよな、太鼓だよな。ティンパニーとか。
いないです。
ないの？ティンパニーパーンみたいな、ないの？
体格でちょっと任される可能性ありますけど。
コントラバスとかね。
コントラバスね、さすがに手届かないですね、コントラバスね、うんっていうね。
そのさ、学校の、オーケストラ、
うんうん
うん、は何、楽器は何、ピアノ？
あいやいや、もう普通に管楽器がメイン
です。すげえ。
管楽器メインですね。あとまあ太鼓ももちろんいますけど。
管楽器は何？
いやトランペットもいますし、
サックス、
サックス、トロン
ボン、トロンボン、
ホルンとかもいましたよ。
やべえ、
うん、だからちゃんとしてるんですよ、編成が。
そうそう、練習どこでしてんの？学校でしてんの？
学校で
してんの？お家にもないもんね。
あ楽器ですか、
うん、
その
買ったりするのかな。
いいご家庭の人は買ってやるよみたいなのあるかもしれない、
ね。まあ、そうだよな、なんかそういうのを小学校のうちにできるのいいね。
そうなんですよ、
うん
うん、で多かったみたいで、
うん、
人数が、
うん、
うちの奥さんの母校でもあるんですね。
お
でその奥さんの時代から、
まあ、先生、
あいやいやいや、もう東京の学校なんで、
うん、
1学年2クラスっていうのがもう伝統的にあったのに、うちの昨日入学したせがれの学年だけ3学年。
おお、ちょっと多いんだね。
ちょっと多くて、で、
ね、浦和学院高校なんて X 組まであったのにね。
X 組ありましたね。1年 X
組までありましたね。
3組ね、うん、何組でした？
4組だったね。
あ、多いですね、やっぱり
高橋、うん、結構マンモス校だったね。
あ、
大きかったよ学校。
結構そのちょっと田舎の小学校と同じぐらいですね、
う
ん
う
ん、
そうかね、
うん、僕も4クラスでした。
高島第6小学校ですけど、
へー、
あの団地じゃん、
はいはいはい、
でやっぱ子供がちょうど大きい、多い時期だったのね。
だ第3第2次ベビーブームぐらい
の
残りかすみたいな
みたいな感じだからすげえ多かったんだけど、はい、今高島平の団地は65歳以上の人が4割を占めるんだって。
あ、
もうほんとジジババが
住んでるから。本当に星さんの親御さん世代、
ね、うん、この間テレビでやってた、
うん、
もうそうだよな、確かに老朽化したよなって。
だって高島平団地とかあの辺のやつって昭和40年代初頭ですよね、
うん、そうそう、
だったの。
そうです、もともと田んぼだったとこですけど、
ね、老朽化が激しいんじゃないですか、
まさに。でもね、ちゃんとメンテナンスしてんの。
あ、
UR だから、UR で R だから、
建物全部建て直すみたいな。
そんなんできるわけないじゃん。
ですよね、
うん、だからちょっとずつ外壁工事したりとか、なんかベースになるところとか。
まあでも基礎がね、壊れなかったら。
そうだね。
あ、
うん、
行ったことないけど、でもいいな団地。
泥系すると楽しいよ。
楽しい、その話前した気がするけど
いやさ、いやまあ高島平の、
うん、
もう話はいつか高島平スペシャルでするとしてさ、
はい、
せがれもさ、
はい、
いつかはこう楽器を持ってやるんだね、
うん
うん、何すごい感動しそうじゃない。
やってくれたらいいなと思います。
その2割の本なんだっけね、8割の子は何かしらやる、で2割の子はトイレでタバコを吸う、うん、
小学校でやだな、そんな擦れてんのかな。
校舎の窓ガラスは壊して回る
やだなやだな、やってくれたらいいですね、
うん、
うん、そうそうそうそう。
何をしてほしい、お父さんとしては。
いや、あ、楽器ですか。
そうそうそう。
え、何がいいんですかね。やっぱ楽器って、うん、まあ、プロの道は難しいんですけど、
はいはい、大
変です。一生の趣味になるじゃないですか。
そうですね、
僕はそれが羨ましくて最近、うん、まあ、ギターをねポロロンとしてますけども、
はい、
だからなんかそれにつながるようなのがいいですね。
そうだね。
サックスとかその小回り聞く系だと、
うん、
なんか趣味で集まって。
そうだね、
今も社内の、ね、方とかもいらっしゃるじゃないですか。
サックスとかだとやっぱ見た目かっこいいし、
うん、
バンドにサックスいるとちょっとさ、ちょっと締まるよ ね。
F ブラッドですから。
F ブラッドだよ
F ブラッドないよってことないんですけど。
いや、 F ブラッドですよ、
うん、F ブラッド ね、
うん、F ブラッド知らねえんじゃないかみんな藤井フミヤと藤井直行
藤井兄弟ね。
藤井兄弟ね、うん、チェッカーズの藤井兄弟のユニット、
はい、F ブラッドとか知らないでしょうね。
F の血だからね
だって活動してないですもんね。
うん、フミアートっていうのもあったね。
フミアートね、
うん、センスが
いやでもすごかったですよ。
すごいですね。
マック使いこなしてね、フミアートジャケットとかもやってましたからね。
そうだね、
うん、
ね、ホルンとかだと、
はい、
ちょっとあれだね、なんか大人になってもずっと趣味でホルン吹きますみたいな感じないね。
やっぱそうっすか。ホルンってあれですか。
だってね、道歩いててホルン吹いてる人いないじゃんサックスだったら何人か吹いてる人知ってる
し。街でね、
うん、
あ、確かに確かに。
例えば代々木公園で練習してるイメージで考えたらさ、まあ間違いなくサックスですよ武田真治ですよ、武田真治、
うん、武田真治ね、うん、確かに。
ホルン練習してる人いないでしょ、う
ん、一人でね、しかもね、
うん、
トロンボーンはないですかね。トロンボーン、
トロンボーンはさ、うん、やっぱちょっとこうスカバンドとかにね入れたい感じね。
それなんかビジュアル的な、うん、確かに確かに。トロンボーン単独だとなかなか
かっこいいよ。
かっこいいですかね。
トロンボーンって動きがかっこいいじゃん、
うん、前よし
バンドのね、
うん、成立するんですか。サックスはなんか一人でね、街で演奏してる人みたいな、うん、たまに渋谷でもいますけど。
いますね。
成立するんですかね、トロンボーン一人で。
成立すんだよ。
する、ね、
するけど地味だろうね
うん、でもまあ何でもいいです
よ。要するに主旋律をがいっぱいできるやつにした方がいいんだよね、
うん、
ピアノとかギターとかそのバイオリンとか、
はいはい、
バイオリンもなんか潰し効かねえなと思うけど。
バイオリンはでも単独で絶対いけますね、
うん、絶対いけるよ、
うん、
一人でビバルディ
春
ね俺さ、昔ちっちゃい頃バイオリンなりたい習いたいって
僕に
言った時あって、
なんで？
なんかやりたかったんだね楽器が、うんうん、だけどなんかこうバイオリンって顎にずっと当ててるからなんか顎が歪むみたいな話が言われて、そんなことないんだよ、ね、そんなことないんだよ、だけどそういうの言うじゃん、
うんうん、
おばさんって。
あ、
それやめた。
ピアノとか行かなかったんですか？
ピアノはね全然弾けないんだよ俺。でも今、あ、これ言おうかな。
え、
マジで。
あ、今ね、
今ねピアノ教室行こうかなと思ってんの。俺がだよ。
セナですか？セナ。
え、ちょっと
ロンバケ、
うん、あれはさ、
うん、
ショパンのね、
うんうん、
別れの曲、
うん、
いやそういうのはね多分弾けないと思うんだよ。何、だ難しそうじゃない？なんかこう普通にコードでさ、
ははは
イメージとしては、うん、例えば社員旅行で年末社員旅行行って、
はい、
行った宿にたまに置いてあったりするんじゃん、ピアノが。
うん、
あんま使ってるのが使う、
はいはい、
もうピョロンじゃんっつってさバンって開いて、
酒飲みながらね、
そうそうそうそう。で愛はカツを弾いて歌うとかさ、それ小ネタ的にいいじゃん。
うん、
で、すごいなんか、あ、やっぱ弾けるようになりたいなと思ったのは、
うん、
この間、まあ、この間っつうか、まあ僕ビートルズ大好きなんですけど、久しぶりにレッドイットビーをちゃんと聞いたら、
はい、
やべえこの曲と思って、
改めてね、
はい、レッドイットビーいいなと思って、うん、イントロだけでもすげえいいな、
うん、
これ弾けるようになりたいな、それで歌って歌いながらね、
うん、ギター弾けるからいいじゃないですか。
いや、レッドイットビーはやっぱピアノ曲なんで、
あ、
ヘイジュードとか、
あ、
うん、イマジンとかね、ジョン・レノンのソロですけど、
うんうん、
そういうの弾けるようになりたいじゃん、
うんう
ん、弾き語りだったら別にさ、まあコードで弾けるから別にいいんだけど、やっぱピアノね難しいよね。やったことないから分かんないんだけどさ。
今からね、できます、できます。
ヤマハ大人の音楽教室というところ調べたりはしたよ。
こっそりでも星さんが通ってて、
うん
ね、年末旅行とかで急にね、
そうそうそう、愛は勝つを歌う、
愛は勝つなのかな、うん、うん、すごいですね、いいじゃないですか。
うん、楽器で、ヒルタユウスケは今ギターを練習してる
んで、ね、E マイナー、 A マイナーをとにかく繰り返し弾いてね。
マイナーマイナーですね。
あの指をねこうやって動かせるように、まずそのコードから別のコード
に、まあ、Em、Am、Em、
そう
だ、いいじゃないですか。
でもそれすらもやっぱまだ難しい。
でやっぱ一番よく使う GCD らへんをこう回していくといいんじゃないですかね。
最初にその準レギュラー坂入隼人と星さんに、
はい、うん、
まあ、C やれとみたいな言われて、うん、でも C ってや
っぱ C ってどうだからね、
うん、難しいですね。でも C ってもちろん C 分かる、
C 難しいよね。
あ、本当に基礎だなみたいな。で、その後にね、うん、E マイナーとか A マイナー知ったんで、
うん、
まあ、こっちの方が楽だって。
まあそうだね。
今スキップしてますけど、
はい、
C とかがそのもう見ずにスッてね、
うん、
いけるのはなかなかまだまだ先だなって。
あ、でもできるよ。す
できます、
うん、やればできるよ。
なんか指先硬くなってきました、少し皮が。
本当、
うん、
すごいね、
うん、なんのかな、弾けるようになるのかな。
なるよ、なるなる、必ず愛は勝つ弾けるようになるから。
やだ。二次成長がね、必ず来るって言いますよね。
いやいや、そう、やんないとね、
二次成長曲
必ず来るであろう。 F の壁が来ますから毎回言ってますけど、
うん、
本当にここで諦めてる友達結構いたんで、僕も結構くじけそうになったから、ならねえからもう抑えてんのに。
今はできます、
余裕ですよ。今は、
今は F 余裕なんですね。
はい、今余裕です。
すげえ、
ちょっと余裕ですよ。
やろう、
それできるようになったら、 F 弾けるようになると、
うん、
もう大体何でも弾けるよ。
へえ、
コードだけだったら。
そうね、
うん、
頑張ります。
はい、まあ、僕もでもちょっとヒルティに刺激を受けて、まあ、ピアノもそうなんですけど、
うん、
ちょっとやっぱギターももう一回改めて、
いいっすね、
ちょこちょこ、うちの娘も弾いてますけど、
ね、ポロロンってね、
ね、昨日送りましたけど。
あ、でもそれうちの子供たちもやっぱ
ポロロロロン
置いてあるの、ポロロンって
楽しいよね、多分ね、うん、それだけでも
その開放で鳴らしても、
はい、
それなりにその、
はいはい、
聞き心地
聞こえますからね、
うん
うん、
なんかああいうのっていいな、あ、いい影響与えるなみたいな。
そうだね、
うん、ギターが家にある
ので、まあ、奥さんにはねだいぶ反対されているようでございますけれども、
うんうん、
もう大丈夫ですか、理解してもらいました。
いや、うん、
まだ
ないですね、ないです、理解はないです、ね、
理解はない、
はい、いいんです、うん、大丈夫です。
一回さ 言ってみて奥さんに。
はい、何をですか。
俺バンドマンになるって。
バンドマンの女になるわけですね、そしたらね、うん、うちの奥さんがね。ないな、
俺バンドマンになるって。
俺バンド組むわって絶対言えない。
俺バンドで食っていこうと思うんだって言ってみて。
やめて、
ね、会社辞めて、
会社辞めてね、
バンドで食っていきたいんだよねってすげえマジ顔で言ってみて。
E マイナー A マイナーしか家で弾いてないやつがね。やばいですね。
なんて言うかな。
いや多分歯も言わないですよね。
ノーリアクション。あ、ノーリアクションなの。
ノーリアクション
分かんないよ。そのバンドまだボーカル空いてるかしらって言うかもしれない。
そのパターンね、
うん、
いいな。ナナみたいなね、
いいじゃないですか、ね、で最終的に生き物語みたいなバンドやればいいじゃん。
もう一人男がね、
もう一人いるじゃんここに、ね、だからヒルティの奥さんがボーカル、
うん、
ヒルティと俺がギター、
うん、
でドラムは坂井隼人ですよ。ベースレスですよ。ベースレスのギターウルフみたいなバンドで、
どこでどこで披露するんだろうな。やだな。はい、という感じで何かあります。他に
年末、え、ね、
年末まで、
あ、いや、
もう、ね、年末のだから年末絶対またスペシャルやるじゃないですか。年忘れ、
クソ疲れてる
早とスペシャルね、
うん、
その時かなんかに披露できたらいいですね。
そうだね、
ギター持ってくんのめんどくさい。星さんちで撮りましょう。
そうちんち来て、うちでなんか飲みながらいろいろ、
あ、そうね、そしたらギター
いっぱいありますしね、酒井君とかも来れるしね、うん、
僕もそこで成果をね発揮できたらいいな、
うん、
あ、それがいいや、うん、そうしましょう。でね、そうそうそう言おうと思ったんですけど、
はい、
4月入ったんで、
ああ、
インジル、
あ、もうやめるんだっけ。そういえばもうやめようって話。
いや、
いいよ。
1周年なんですよ。
お、あ、そう、
え、もう1年やってますよ。
うーん、
4月スタートなんですよ。
4月何日が第1回ですか。そんな意識したことなかったね。
第1回いつだろうな。4月の後半だった気がしますけど、ちょっと見てみましょう。
1年っていうのはなかなかすごいね。
あ、ちょっと日付書いとけばよかったな。
で、書いてあるよ。あ、4月22日だよ、
うんうんうん、
4月22日は本当だ。だから来週、再来週ぐらいかね、の収録で1年なのかな、
うん、1年ですって。早かったっすね。
もう1年も経った。
はい、
そんな喋ってないよね。
1回目は喋りましたね。1時間半喋ってました。
そうだ、昔はね喋ったね。1周年記念スペシャルやろう。
1周年記念ね、うん、やりましょう。
5時間スペシャル、
うん、
うん、
あの1回目ってやっぱ奇跡だと思ったんですよね。
なんで
何回か聞き直しましたけど、いや、あの時ってゲストを一切決めてなくて、
うん、
まあ、それなりにまあテスト的にやってみようみたいな、
はいはいはい、
たまたま通りかかったラムちゃんとか、
うん、
メグジョーがいてくれたんですけど、
あ、そうだね、内輪的にはね、
内輪的にはね、なんかすごくフィットしたなと思ったんですよね。やっぱあの、うん、ラムちゃん、メグジョーが来たの、
はいはいはい、
すごいあれが
きっかけだね。あの時はまだ子供生まれてねえから、メグジョーも。
いや、まあ、そうですね、メグジョーさんはお子様をね、
ね、
出産しましたけど、
よかったよかった、
元気な子が。
あれ、妊娠もしなかった。
妊娠もしてないですよ。だから
すごいよ。だからラジオに出たことによってっていう可能性もこれあるんじゃないですか。
プロペ通りのね、話
あるんじゃないですか。
ありますかね。よかったよか
った。あるんじゃないかな、うん、
幸せになれる
ね。
ゲストに出ると、
はい、昔はろくでもないことばっかり言ったよね。
そうですね、ひどいことばっかり言って、で長すぎるから短くしようっつってね。
いや、それがなかったら続かなかったかな。
確かに確かに。
あと夜収録じゃなくて昼収録にしたのもよかった
かな。よかったですね。
夜だと無限じゃん。
無限だし、飲みに行っちゃうから
金かかるし。いや、飲み行くのはいいんだけど、
うん、
うん、好きだから。なんかそれ1周年だからヒルティこの間飲み屋で泣いてたんだ、感動して。関係あまり
最近もうやばいっすね、すぐ泣いちゃう
俺。なんか、あ、ヒルティ年取ったなって思った。
あのね、そう、仕事の真面目な話したりしてて泣いちゃう、はいはい
いや笑っちゃいけない、真面目な話してると泣いちゃう、
泣いちゃう、それはまあ確かにあります、はいはいはい、それはもう事実なんでいいんですけど、はい、全然関係ないところ、まあ、だから昨日も入学式とかで、あ
それは泣くよ、
なんかもう涙腺がもう緩むって言うじゃないですか、ほ、うんともうガバガバですぐ出てきちゃうんですよ、やばいやばいやばい、
でもそれは理解できるよ、うん、泣いちゃうと思う、
蛇口がもうすごいんですよ危ない危ない。
奥さんは泣くの？
いや昨日は泣いてなかったっすけど、ああでも奥さんもすごい涙腺緩い系なんで、
ね、またその音楽とかもさかかるとまたね感情揺さぶられるからね、しかもね小学生の子たちがやってる、うん、こう重ね合わせちゃうみたいなね、いい演出したね、
そうだから悲しいとか、うん、嬉しい関係なくとにかく涙腺がやばい、うんうんうん、最近
そうだね、涙ってさこう喜怒哀楽のオプションとしてつけるならね、
うんうんうん、
なんかこう喜怒哀楽じゃん、怒で泣くのは嫌じゃん、
嫌です、
ね、怒って泣いて、うん、泣いて怒って
たまにあるけど、うん、たまにあるけど、
うん、でやっぱなんかこう喜んで泣くとかね、うん、そういう涙を極力流したいですな、
メカニズムとして不思議じゃないですか、なんで感情が高ぶる、うん、喜怒哀楽どれに関しても高ぶってた時に出るわけじゃないですか、
はいはいはい、
不思議じゃないですかそのメカニズム、なんで泣くんですかね、
なんでだろうな、
ウミガメは出産する時にしか泣かないですよね、
あれは感動しないってんのかね痛いのか
な、痛みなのか、
うん、
不思議だなと思って、
そうね、赤ちゃんってめっちゃ泣くじゃん、
あ
なんで泣くんだろうと思うよねでもなんか最近ちょっと嘘泣きっぽいの入れてくんなって訴えかけてもね、
うん、
泣いたらおっぱいもらえると思ってたりさするのが分かってるから、
学習能力高いです
ね、泣いてねんだよね、あーって言ってるだけな気がするね、うん、
夜泣きってもうフェーズ的にどうなんですか、さくらちゃんは。
朝5時ぐらいにだいたい泣いてるね、だからもう奥さんがね起きてね大変だよね俺は寝てるけど、ね、
男はね、
でもなんとなくこうさ頭の片隅でさ起きてんだよね、だから眠り浅えなって思う時ある、眠り浅えなって、
うん、最悪ですね、
うん、いやでもね
女性は大変ですから
思ってたより大変じゃなかったよなんかみんなすげえ大変だよみたいなこと言う人結構いたじゃん、いるじゃん、うん、一般的に言うと、
うんうん、
夜泣きは大変で、そんな大変ではなかったね、
よしよしみたいな抱っこして膝かっくみたいな、うん、そういうのはもうないです
か、もう今さすがにそうしないと大丈夫、
ね、あ、じゃあミルク飲ませる、
いいとね、今まだ母乳なんでね、
母乳飲まして、
うん、
じゃあそれならね、
俺に母乳が出ればって ね、
そうですね、
神様願わくば私に母乳を出させる能力ないのかね、そういうスタンドないのかな、母乳、
スタンド、
母乳が出るよう
なスタンド自体ないですからね、
うん、まあジョジョ読んだことないけどね
夕飯もと書いてスタンドですから、はい、なんかあったかな最近、
トヒルティなかった？
最近ないんですけど、この1週間僕ラルクアンシエルにドハマりしていて、
ほう、
まあ、僕結構好きなんですよ昔から、うんうんうんうん、グレーとラルクとルナシーを定期的に聴きたくなるフェーズってあって、いわゆる
ビジュアル系バンドです
な、そうそうそう、まあ、グレーとかって僕ら世代だと、うん、まあ、結構がっつり世代だったんで、
そうなんだ、
そんな好きじゃなくてももう耳に入ってくるし、
まあね、有名曲はね、
そう、友達と一緒に行ったらもうグレー好きなやつがまあ何人かいて
み
たい
な、もうなんか5曲ぐらいみんなハウエバー入れちゃってね
どこに
カラオケ、
カラオケね、あ、
またハウエバー、
また歌
の、ま、ハウエバ
ーあったあったあった、そうそうそう、それでルナシーとかもまあ定期的に、ね、
ルナシー
すごい好きなんで僕、
俺全然ルナシーわかんない、
ええマジっすか、
うん、
めっちゃかっこいいっすよルナシー、
うん、
へえ、でもローズやとか僕ら世代だと、
いや全然わかんない、
だからやっぱそのビジュアル系はみたいなあれですか、
あるね、
あ僕全然ないんですよ
ビジュアル系は、デビッドボーイしか聞かないね
お亡くなりになっちゃいましたけどね、デビッドボーイ、
最高のアルバムもし死んじゃいました、でもね、例えばそのグレイとかは、
うんうん、
まあ、結構有名な曲は大体聴いてるし、あとなんつったラルカンシェルは乾いた風絡ましてるぐらい聴いてるからベスト版をね、
あベスト版ね、いやでも僕もベスト版ですよ、うん、基本的にはベスト
というか、まあ、正直一回通して聴いたことないけどね、あの有名な曲しか聴いたことない、
あ
ドライバーズ、
いはい、
それ、うん、
ヘブンズドライブからのドライバーズ、はい、
ドライブシリーズね、
ドライブシリーズ、
うん、
いやなんかその印象であると思うんですけど、うん、まあ星さんみたいに最初から興味持てない人の層いるなってもちろん分かるんですよ、
はい、
でもなんかそれなりにやっぱ売れてるバンドとかって、
いや別にバカにしてない
よ、ね、それバカにしてないと思うんですけど、うん、なんかまあ聞かないよみたいな分かるんですけど、
うん、
なんか、まあ、ルナシーもそうなんですけど、うん、でハイドってやっぱめちゃくちゃ歌うまいんですよね。
ああ HYDE ね。
HYDE、うん、そうです、はいはい、ハイド
今ハイドって言った瞬間ほら光が差してそういう力持ってんじゃんハイドは。確かにね、うん、歌声はやっぱなんかかっこいい感じするね。
そうそう、まあ、うん、いかにもビジュアル系の歌い方、その緩急があって、う
ん、あでも声好き、
声好き、声好きなん、そうそうそうそう、
ラルカンシェルは本当にいいと思うよ。
いや歌うまいっすよ。
歌じゃない、バンドがクソうまくない。
バンドはまあ演奏はクソうまいっすね、全員うまいっすね。
ベースが特にうめんじゃねえかなって。俺は鉄、ね、鉄っていうの、うん、下田哲也鉄っていうのいやあれラルカンシェルってベースだけ聴いてても聴けるよ。
お
お、もうなんかめちゃくちゃ聴きまくってんじゃんみたいな。
はあ、いやまあ
実力はすごいですね。ごめんなさい、話挟んじゃ
って。あ、いえいえ。
何ですか。
いやその
黒夢が何だって
黒夢の話、黒夢のなんか定期的に来るのはないな俺の中で、
うん、
で「ラルク・アンシエル」を一番最初に認識したのって覚えてます、
うん、そうだな、小学校の時かな。
ね、DNA2 っていう桂正和の、
うん、
だ田園少女とか、
うん、
ちょっと星さんがあんまり、
いや知ってるよ、てるウィングマンね、
ウィングマン、はい、そうそうそう、
ビデオ
が、ね、それの
もゆみちゃん、ね、
テーマソングを歌った。
あそうなんだ。
そう「ブルーリーアイズ」っていうデビュー曲なのかな、ちょっとそこまで俺詳しくないけど、
うん、
まあ、この曲であそういうバンドがあるなって僕認識した
んですよ。その時はラルク・アンシェルって名前じゃなかったの。
ラルク・アンシェルです。もしかしてメジャーデビュー曲なのかもしれない。
うん、
ちょっと調べてみようい
いよ調べなくて
調べなくていい。1作目のシングル、あやっぱそうなんだ。
たまに一人で調べて一人でうなずいてるパターンがこのラジオちょくちょくあるけどさ、二、
うん、
人でトークする番組だから
そのね、
一人で検索して喋ってればいいじゃん。
よかった、そのデビューシングルのブルーリーアイズって、
ブルーリーアイズね、
ブルーリーアイズです。そうブルーリーアイズ、
青っぽい目ってことかな、
そうかな、うん、改めて今聞くとあめちゃくちゃかっこいいし、その今調べて分かったんですけど、そのデビュー曲にしてここまで完成してるのってすごいなと、
うんう
ん、あなんか昔の若い頃のハイドだねっていう感じないですよ。もう
もうラルカンシェルなんだ。
もうラルカンシェル、そう、改めて。そんなに僕好きじゃなかったんですけど、そのブルーリーアイズっていう曲に関しては、うん、最近すっごいハマっちゃって、そのブルーリーアイズだけに、
うん、
そっからまた
何回ブルーリーアイズっていう
やっぱすごいなっていう。
ポッドキャストの名前ブルーリーアイズにしようか星隼人とヒルティのブルーリーアイズにね、
うん、ぜひちょっと聞いてみて。
化粧してラジオ。
え、でも星さんルナシーとかも聞かないんで。ルナシーとかやばいっすよ、超かっこいいっすよ。
なんだろう、龍一のイメージが強すぎるのかな。だからソロ曲になってからの川村龍一のやつはなんか有名なやつあるじゃん、
うんうん、
コロッケをモノマネするやつ、
I love you とか。
そうだからそこら辺は知ってるけどね。あーロージアはつねちゃんがカラオケで歌ってたかなんかの時に聞いて、あこういう曲あんだなと思ったぐらい
そっか。
アルバムとかも全然知らないね。
マザーとかね。
でも確かに結構みんな好きだね、通ってんだなと
思
った、
うん、僕も
何年生、
え
何年生の時に聞いたの。
ロージアですね、僕が初めてルナシーを認識したの、うん、ロージアはじゃあ中2か中3、あ中 2? うんだったかな。僕シングル買いましたもん。
じゃあ俺高校生だね。1
とかですね。
あダメだね、絶対聞いてない時期だね。
あそうっすよね、
うん、そう高校からは絶対聞いてないな。い
やロージア、トゥルーブルー
の
流れとかやばかったですからね、当時ね。そっか、そうっすよね。聞いてほしいな、一回。ラルクもそうです。
そうだね、ちょっと聞いてみようかな。うん、あれにあるかな、Google ミュージック。
iTunes、Apple ミュージックにはちょっとありましたね、ラルク。
何がおすすめなんですか、
アルバム的に。いや、普通にベスト版とか聞いたらいい
んですよ。ああ、なるほど。
うん、
ではね、
まあ、アルバムはね、ハート
ってことだね。多分そんなに僕は、龍一さんの声が得意じゃないかもしれない。ハイドはかっこいい声してるな。うんうん、って気もするんだけど、あるね。
はい、
コンプリートアルバムボックスがあるよ。
ラルクちょっと聞いてみてください。
ラルクはね、まあ割と聞いたよ。うん、ラルクはかっこいいなと思う。
かっこいいかっこいい。
うん、 で若い子はやっぱりああいうバンドやりたいなと思っちゃうよね。
ビジュアル系？
ビジュアル系じゃないんでしょ。
もはやその実力がすごいですから、
うん、なんか噂なんだけど NHK の番組で、
うん、
爆笑問題がやってる音楽番組があったらしいんだけど、その時のゲストがラルカンシェルで、
はい、
その時に大田かなんかが、ビジュアル系のなんとかでみたいなことを言っちゃったら、いや俺らビジュアル系じゃねえからみたいな感じで怒って帰っちゃった説があるね。
ハイドが、
いやみんながね、
あ、
うん、ラルクもアンシエルもみんな帰っちゃったね。
そんな光源氏みたいな区分け方されてましたっけ。
ね、まあ、
確かにそうやってビジュアル系っていうのは
タブーとか、ね、でもビジュアル系じゃんね。
いや どうなんですかね。
違うのか。
ルナシーは確実にビジュアル系と言っていいかなと。最初そういうメイクでみんなやってたんで、
はいはいはい
は
い、
確かにラルクはそうじゃないかもしれないですね、
うん、ああいうバンドのなんつうの元ネタっつうのかな、なんつうの影響元って誰なの。
あ、ビジュアル系ですか。そう、
ビジュアル系の流れってどっからの流れ。
いや、レックスジャパン。
X はどっから、ヘビーメタルでしょ。
うーん、
だからさ、いや例えば海外絶対洋楽に影響を受けてんだろうから、うんうんうん、じゃあ X ジャパンって何だ、
どこなんですかね。
ジャーマンメタルとかあっちの方かな。
かもしんないですね。
とか、うん、オジオズボーンとかかな。
オジオズ
化粧するもんね。
うん、
キッスとかか。
キッス、うん、かもしんないですね。でもグラムロック系ももちろんちょっと、
まあだからさ
っき言ったね、
そうだな、うん、デビッド・ボーイらへん、 T レックス、
うん、
そこらへんを通ってのかな。でも全然また違うんだよね。
でもボーイですよ、ボーイもいますよ。だから
ボーイはビジュアル系じゃなくね。
うん、
ビジュアル系。
ヒムロとホテイは、まあ、
まあちょっとメイクしてた。
初期ユニコーンとかも、まあ、
いやそうだ ね、
ああいう
髪の毛がツンツンのね、ツンツンのね、うん、大迷惑ぐらいの時期ね。
ハードスプレーで、ね、ー固めるみたいな。
まあ、だから多少はこうなんつうんだろう、時代が80年代とかだとデュラン・デュランとかさ、そういう時代だから、
はいはい、
いわゆる HMV 時代だから、
うんうん、
やっぱこうビジュアル的にこうなんつうの MV がいっぱい流れるようになるわけじゃん、
はいはい、
やっぱそういう方向にちょっと行ったのかもね、うん、カルチャー的に、
うん
うん
う
んうん、
カルチャークラブね。
カルチャークラブもいたからね。
うん、はい、
そうだね。また
最近なんかあるかな。そう、ラルク、ルナ仕事中もずっとラルク聞いてるっていう。
ルナシーって、あ、今ちょうどここに載ってたけどさ、
すごい深夜。
王次郎？あ、違う、それペニシリンだ。なんだっけ？
深夜。
あ、深夜は、うん、モーニング娘。の人
と。そうですね。
うん、この人は
杉蔵ですね。
杉蔵は、
杉蔵なんてもう X ジャパンでもあります
から、ね、あ、そうだよね。
今もはや、
そうだ、すごいね、ギターうまいんだね。
うまいっすね。
いや、この杉蔵って言ったらね、龍が如くのキャラクターになってもいいぐらいのインパクトあるね。なかなかね、怖い目してるよ。この人は、うん、この
それ J ですね。 J
って顔じゃないね。
そんなこと言っちゃダメです。 J です。
J
イノラン、一番左がイノランですね。
イノラン、
イノランめっちゃかっこよくないですか。
イノラオンちょっとハイドっぽいね。
うん、そうそうそうそうそう、ね、確かに系統は。最近グーペー、あ、僕のチームの、あのボットの名前がイノランになりましたけどね。
イノラン、なんでこの人から。
なんかよくわかんないんですけど、エンジニアたちが最初パタか、
うん、パタ
仏のパタか、
はいはい、
みたいな話をしてて、二択、
うん、
あ、杉蔵かパタかって言われてて、
うん、
いきなりなんでその二択なのみたいな。
あ、
でなんか話の流れから、
うん、
でうちのチームにヨシキってやつがいる
んですよ。あ、いるね、ヨシキ君いるね。
そう、なんかそう、そういう流れで、
なるほどなるほど、
じゃあイノランでいいじゃんって俺が言ったらちょっとね、あの、
うん、
トップダウンみたいになっちゃったんですけど、イノラン、でもみんなイノラン気に入って今ボ
ット、あ、そうなんだ、
イノランっていうボットが、イノラン好きなんですよ、かっこいいですよね、うん、かわいい。
いや、ルナシーちょっとじゃあ聞いてみます。
ぜひぜひぜひ、
ね、
はい。
俺やっぱ玉置浩二が一番
ビジュアル系で、ビジュアル系じゃないですか。
ビジュアル系だ
よ、安全地帯、
天才だね。
歌うまいって言ったらもう玉置浩二間違いないですね。
まあ、一番うまいじゃないかな。いやー、
すごい。ワインレッド系ってたまに聞きません？僕聞いちゃうんですけど。
いや、聞く聞く。今俺はもう玉置浩二ベストを今自分で作って聞いてますから。
うん、安全地帯ね、いいっすよね。
うん、
はい、つう感じでちょっと支離滅裂な感じになっちゃいましたけど、今週はちょっと1周年なんで4月ね、気合い入れていきましょう。
はーい、気合い入れていきます。
はい、気合い入れていきましょう。 はい、ということで、あ、ちょっとなんかエンディングテーマどうしようかな。
もういっか、チャンキーシックスにしようよ。
します、ビジュアル系ですもんね。
うん、やっぱビジュアル系のさ、チャンキーシックスのなんかにしようよ。
久しぶりにね、1周年なんで、もう一回戻します。
アルビゼア、チャンキーシックスでかけていいやつどれだっけな、どれだったっけ、アルバム、
うん、ダンスクラシックス、
あ、ダンスクラシックス、あ、これ曲名が出ねえの俺。
Everything Can Change はありますけどね。
悩ましいな、どれがいいかな。
彼女はコブラレディとか、ちょっとどんな曲だか今は分かんないけど、
いやでもかけてないやつをかけようよ。
よし、
うんね、
じゃあもう買い物ブギーにしちゃいましょうか、1曲目から
パッパッパッパッパーってやつ、
うん、
にゃーおーってやつ、
うん、
あ、じゃあそれにしよう。
よし、
みんなもね、にゃーおーとか一緒に言うといいですね。
はい、ということで、じゃあ、あ、メッセージ来てないですね、今週ね。
No、
来てくださいよ。会社でも言われるんですよ、聞いてますよ、実は聞いてますよとか、聞き始めました
う
っていう報告。
うう
ケンゾーくんとか、
あ、聞いてんの、
はい、言われましたよ。
かわいそうに、
かわいそうに。はい、ということでメッセージくださいね。
このラジオを聞くと呪われますっていうさあ、このラジオを聞いた人は3人以上に紹介しないと呪われますっていう、
最高ですね、懐かしいですね、
そういうラジオにしたいな。
はい、ということで、じゃあエンディングテーマは、
チャンキーシックスで
買い物ブギーです。それでは皆さん、おやすみなさい。
ニャオって言う
のよ、言いますね。